能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きスペシャルゲスト宗則先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私がそもそもなんですけど、宗則先生のことをなんかちゃんとその能楽師としてなんか認識というか意識するようになりましたが、その77年回をもう何年か3年前ぐらいですかね、なんか初めて拝見した時からだったんですけれど、その辺のどうして77年回がお二人でされるようになったのかっていう話も、なんか以前に番組でもお話いただいたんですけど、なんか改めてお話いただけたらな
と。僕の方からでは、なんとなく話しますと、能楽師っていうのはそもそも同い年の役者がいる人といない人といるんですよね。で、僕らの世代はそういう意味では同じ年の人がとても多いっていうことにある時に気づいて、そもそも、兄が3つ上で、その 1、2歳上、要するにこの5学年ぐらいの間はとんでもない人数密集してるんですよね。兄の世代なんかベビーブームぐらいの世代です。でたまたま、昭和52年1977年生まれの能楽師が、して方の方は僕と宗則君と、その酒井家の三男酒井音春君がいて、それから狂言の山本範重君、太鼓の小寺正人君、そして大鼓原岡和幸君と小鼓住横間光彦君と、東京の近しいとこだけでも7人いたんですね。で、20歳ぐらいの時に僕は実はそれに早々に気づいて、でこのメンバーでいつかお能をやりたいなって最初に思ったんですよ。でただいきなりね、あんまりそういう縁も話もなくて、30歳40歳になっていきなりお能やりましょうって言ってもみんなわけわかんないって話になっちゃうから、まず飲み会をやろうと思って、ね、21、2ぐらいから同年代で飲み始めたんですよ、ね、
ミニケーションから。
ミニケーションから始めそれでなんか、それが20歳ってことないな、23歳ぐらいに上がってたのかな、それでそのぐらいから始めて、で30手前にして28ぐらいの時に、このまま行くと何にもやらないままね、やろうやろうって言ってるまま飲み会の席の話だけで終わっちゃうからと思って、で、30になる前にともかくできる人だけでもやろうというふうに思って、ワークショップでも何でもいいから、単発の会でもいいから、そういうふうに思って、それでまず増田君と、のりしげ君、それで宗則さんと、話して、こういうのどうですかと。そしたら宗則さんがね、それは望むところですよってね、乗ってきてくださって、そんなことだったんですけども、なんかあの時のなんか、
いやでもやっぱりその時もそう思ったのは、やはりかなり前の段階からその同い年の能楽師がいるからやりたいっていうのを文幸さんはかなり強く思っていて、それがあったからこそ、割と比較的若い年齢で30歳ぐらいの時ですよね、
そうですね、
でぐらいで始めることができたと。普通であればちょっとなかなかして方とお囃子方と狂言方とみんな混ざってその同人会をやるって相当難しいんですよね、今のこういう流れの中ですと。でもそういうことができたのもその下支えというか、しっかりその計画的に飲み会をしていたその文幸さんの引っ張りっていうのはかなりあったなっていうのをやっぱり思います。
なんか本当にでもそういう意味では、僕はね、実は30歳とか40歳とかね、節目の時にたまにやるぐらいでもいいかなって思ってたんですよ。で、ともかく、うちの親父はもちろんやりなさいって感じだし、宗則君も早速に宗和さんに話して もちろん OK ってことで、でお家元にもお伺いというかお願いに行ったんですよね。 そしたら思いもかけないありがたいお言葉をいただいて、それはやるのいいけど続けるのが条件だと。なんかそうやって立ち上げ旗揚げしても2回3回でね、あの回どうなったんだみたいな回が多すぎると。だからやるからにはきちんと続けて形を残しなさいって、もう思いもかけないありがたいお言葉をいただいて、それでみんなでに持ち帰ってね、で続けるのと単発じゃ催しをやるそのスタンスが全然変わってくるわけです。でそれでなんかいろいろ話し合ったんですよね。
あの私その皆様が同じ77年生まれっていうのも本当すごいなって前から思ってまして、よくサッカー日本代表でも黄金世代じゃないですけど、本田と香川長友がなんかこの世代揃ってるみたいな、私そんなイメージで、なんかずっとすごいですよね。なんかそのね、
すごいかどうか分かりませんけどそうなりたいとは思ってはやってますだけど、
はい、そういう思いで見ておりました、はい、その77年会をなんか皮切りになんかまた新しいなんか取り組みだったり、何かそういうまた新しい会が、
まあ、でも77年会をやってる時にやっぱ一つこうコンセプトになってたことが、初めて来られるお客様にも楽しくのを見ていただくにはどうするかっていうことが、まあ、我々がただ同い年で集まったっていうだけではなくて、そういう部分にかなり重点を置いていたので、そういう切り口から脳っていうものを見るっていうのを、まあ20代の中ぐらいからこのワークショップとかも結構やってはいたんですけれども、改めてそういう機会になったなっていうのを感じます。
そうですね、まあなんか、まあ、今のねお話受けて言うと、結局6人、まあ酒井音晴くんは結局導人にはならなかったんで、まあ、毎回レギュラーで手伝ってもらうってことにはなったんですけど、それ以外の6人、まあ、導人ですね、メンバーで話し合った時に、お家元のお話を受けて持ち帰って、でもねこの6人でみんな家や立場や段階いろいろ違う中で、本当にねこう芸を磨く、それだけの目標って言ったら、はっきり言って別に会やらないでも全ての舞台でね、それはやってるわけじゃないですか。だから何か6人絶対共通できる目的持とうねって言った時に、まあ、今ね宗男さん言ってくださったような旧系も、で初心者向きとか歌いながら全然初心者向きじゃない催しも結構多いので、あディスってないですよ、
大丈夫です、
ディスってないですけどねそういう意味でね、もう本当に初めての人が手ぶらで来ても楽しめるみたいな会を目標にしようって言って、まあ、それでねいろいろやったんですよね、まあ、10回やりましてね、まあ、それで今小杉さん の, お尋ねにを受けて言うと、まあ、10回77年会やって、まあ、さて次どうしようかみたいな話になってる時に、銀座6のね完全能楽堂移転の話が浮上してきて、それでまあオープンの年となる、まあ、3年前ですね、その時に、まあ、2017年ですかね、どうするっていうような話し合いをねしてたんですけれども、まあお囃子方や狂言、まあ要するに僕と宗男君以外のね三役の導人たちがみんな結構やっぱ忙しくなり始めて、
でまあ活躍されてます、
ね、40も近くなってきた時に、まあ普及っていう目的だけでね催しやっていくっていうのなかなかしんどいっていう話も出てきて、でまあ僕も宗男君もね、たまたま多分たまたまでもないんだよ、必然なのかもしれないけど、同じようなこと考えてて、あるいは個人で会をやるのもありかなとね、そんな風に思ってたんですよね。
77年会が、まあ、どこまで続くかわからないですけども、もし一旦それがリセットとか、まあまあ、休止とかなんとかっていう形になった時にはやっぱり発展的な解消があるべきだと思ってたので、そうなった時には自分で会をやる力を蓄えて、そこまでの間に蓄えてそういうことができればいいなと、まあ、思って、で多分同じタイミングでそういうことを思って、
そうですよ、ね、
まあ、銀座の会場っていうのもありました。銀座の会場がなかったらまたそこまで踏み切れたかどうか分からないですし、逆にあれだけ大きな会場でやろうって思わなかったかもしれないです。
あ、そうですよね、確かに小島のままだったら、まあすごい細かい話なんですけど、席数が銀座だとまあ480、小島550なんです、はい、この70差って結構大きくて、やっぱ550を一人で埋めて相当大変なことなんです480なんとかなるかなみたいなんで、まあ7回として続けるのか、ここにねするのか、まあそれで後者の方を選んで、まあ別にこれは あの77回を1回休止にしたとしてもね、別に2人ともがやらなきゃいけないっていう別に決まり事も何のノルマもあるわけじゃないんだけど、まあその辺はねやっぱ志を一つまあね、あの近いものを持って、まあ能楽界のためにも、まあ観世能楽堂のためにも自分たちのためにも、でお客様にとってもまあ能楽堂ね銀座でやるっていうのはいいと思って、宗則さんは武田宗則の会を始め、僕は文の会を始めたと、まあそんなような感じですね。は
い、ありがとうございます。あの77年会からまあ普及啓蒙への意識がすごくその感じるようになって、銀座シックスの移転もあり個人の会にまあそれつながっていくってお話をお伺いしたと思うんですけれど、ちょっと次回改めてその個人の会のお話をちょっとあの今どういった ね、ご活躍されているのかちょっとお聞きしたいと思うので、はい、ちょっとまた引き続きゲストにあの宗則先生をお迎えして続けていきたいと思いますので、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来る6月28日日曜日、お二人が共演なさる必見の会、武田宗則の会がございます。ぜひお誘い合わせの上、銀座シックスの観世能楽堂へご来場ください。詳細お申し込みは武田宗則ホームページよりお願いいたします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。